サークル紹介。昨日に続きまして安らぎ荘で活動されております陶芸サークル陶陶会の皆さんご紹介いたします。まずはこちらの講師でいらっしゃいます藤沢市美術協会の代表でもいらっしゃいます八橋博美先生にお話をお伺いしていきます。八橋先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて早速ですけれども先生今日は窯出しということで、はい、メンバーの方の作品たくさん仕上がりましたね。
そうですね、毎回月2回ほどですね本焼きの窯出しということで、窯出しの時は私来て公表させていただいてます。はい、
先ほど皆さんの作品を先生が公表されておりましたけれども今日は何点ぐらい先生がお選びになったんでしょうか。
いつもね私は選定するのは 7,8 点ということであと会員さんが選んでですね全部で20点ぐらい選んでると思いますけどね。はい、
先生からのお話皆さん本当に真剣に聞き入っていらっしゃいましたけれどもやっぱりプロの方に見ていただける機会ってそう少ないとは思いますけれどもそんなプロの方に見ていただけるような素敵な作品ばかりですねこちらのサークルは。
非常にまあ歴史もありますね。40年という歴史もあるし技術レベルとしてはですね、まあ、本当に藤沢ではもうトップだと思いますね。当時これが陶芸教室ができたのは陶芸というのは藤沢市にはあまりなくてですね非常に歴史的に古い皆さんねところからスタートしてますので非常にまあ技術レベルにはものすごい高い方が多いと思いますね。で今毎年藤沢支店というのをやっておりますけど、その中でも、まあそこに今日も入ってますけど何人かも入賞されてですねそしてこの入賞してそしてそこで賞を取ると美術家協会の会員になれるんですね。その方ももう数名こちらから出ております。
それもまた名誉なことですね。
そうですね。なかなか藤沢支店でこう賞を取るというのは少ないですからね。賞を取るというのはなかなか難しいと思いますんでね。その中で、まあ、支店で賞を取られた方を、まあ、美術家協会で推薦されて会員になるということで非常に、まあ、レベルの高いのでなかなか会員としてなれるということは名誉だと思いますけどね。はい、
本当に皆さんの作品は素敵な作品ばかりでしたけれどもそんな皆さんの作品が見れる機会というのが年に数回あるということで5月に行われますその支店には市民の皆様も足を運べるんですよね。
そうですね。藤沢支店というのは非常に焼き物だけではなくてですね絵画とか彫刻とかそういったすべての作品ですねいつも300点近く出ますのでその中から賞をいただくというのはですねなかなか大変なことだと思いますね。はい、そして市民の方が毎年たくさんの方がですね見えていろいろ見ていただけるので非常に市民の方が注目されている展覧会だと思いますけどね。
ぜひこちらの陶陶会の皆さんの作品もたくさんの方にご覧いただければと思います。まずはこちらの講師の先生八橋博美先生にお話をお伺いいたしました。先生お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては吉原聡さんにお話をお伺いしていきます。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
吉原さんは今日はどんな作品が仕上がったんでしょうか。
今日は花瓶が2つ仕上がってました。
作品の出来具合はいかがでしたか。
まあまあでしょうかね。はい、はい、
今日お作りになった作品というのはこの後どうされる予定でしょうか。
この後友達に開けちゃいます。
そうですか。はい、もうそのお友達とは約束をされていらっしゃるんですか。
いや無理やり引き取ってもらいます
お友達の反応というのはいかがでしょうか。
人それぞれで喜んだりと言ったりいろいろですね
でもお友達のご自宅でそんな素敵な花瓶を飾っていただけたら吉原さんも嬉しいですよね。
飾ってもらってれば嬉しいですね。
ご自宅にはもうでは吉原さんの作品置ききれないぐらいになってしまったんですか。
いやおかげさまでみんなに引き取ってもらってるんで。
そうですか。
なんとかあんまり在庫を抱えずに済んでます。
ほとんどの作品を差し上げてらっしゃるんですね。
そうですね、ほとんど大半はあげてます。
そして吉原さん粘土係をやってらっしゃるということでこちらの粘土を、ね、全部すべて仕切ってらっしゃいますけれども。
いや仕切ってるってわけじゃなくてみんな協力してただ私が数字をまとめてるだけなので。
こういった粘土をまとめる仕事もまた大変ですね。
数合わせは大変ですね、
メンバーもたくさんいらっしゃるのでなおさらですね。
いやそんなには作業時間はね1時間って木曜日の1時間って決まってるんで、そんなには大変じゃないですけど
吉原さんは今日は素焼きの方も行われるんですか？
素焼き、はい、2点出させてもらいました。
その作品はどんなものでしょうか？
一つはたたらの試作のための、作品ですね。
試作品なんですね。
たたらをやった場合の、どんな特徴が出るのか、それを、調べるための作品ですね。
ではこれからも素敵な作品作りぜひ楽しまれてくださいね、はい、吉原さとしさんにお話をお伺いいたしました。作業中にありがとうございました。
どうもありがとうございます。
続いては女性メンバー中村純子さんにお話をお伺いしていきます。中村さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
中村さんは今日はどんな作品が出来上がったんでしょうか？
平鉢になります。ちょっと釜出しの色を見て正直ちょっとがっかりしてます。自分のイメージしてた色とはだいぶ違ってしまって、先生に今この色がこんな色になってしまった原因を教えていただいて、はい、次回に生かしたいと思います。
それは解決できそうですか？
何回も学習してるはずなんですけど、なかなか自分の意図したイメージ通りのものができませんね。
釉薬のかけ方一つでそんなにも違ってしまうんですね。
そうですね。結構色って大きなイメージがありますよね。造形の時にどんなに丁寧に削ったり作成しても釉薬一つで本当にこういうふうに失望したりすることは少なくありません、
中村さんは失望されているという作品ですけれども、私からしてみると本当に素敵なお皿で、この葉っぱの模様もまた素敵なんですけれども、葉っぱの模様はどうやってつけてらっしゃるんですか？
これは白化粧っていう技法がありますので、それを今回ちょっと挑戦してみました。
その他はね、すべて完璧にできていると思いますので、ぜひ次回は思い通りの色になるように、私も楽しみにさせていただきますね。中村純子さんにお話をお伺いいたしました。中村さん、ありがとうございます。
とんでもない。ありがとうございます。
続いては、高崎明美さんにお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高崎さんは今日はどんな作品が仕上がったんでしょうか？
はい、今日は和紙染めをしたお皿を作りました。
和紙染めで作ったお皿ということで、本当にもみじの模様が素敵なお皿ですね。
そうですか。これは先日霧ヶ峰にハイキングに行った時に拾ってきたもみじをちょっと形に和紙で切り抜いてそれを染めてみました。
では思い出も一緒にこのお皿に、ね、刻まれてますね。
はい、本当はもみじきれいな色をしているんですけども、今回はとりあえず呉須で一色の藍色に染めてみました。
藍色のとっても素敵なもみじの柄に仕上がっておりますけれども、そのお隣の作品、先日まで安らぎ荘のロビーに展示をされていたということで、こちらのお皿も本当に素敵ですね。
そうですか。これはこういうのを前に作っているのを見たことがあって真似してみたんです。
高崎さんはこちらに入ってまだ1年11ヶ月ということなんですけれども、会長の吉野さんも本当にね、これだけの期間でこんな素敵な作品ができるというのはすごいとお褒めになってましたけれども、真似をしただけでこんな作品ができてしまうというのもすごいですね。
いえいえ、教え方がすごくお上手なので頑張ってます
先輩方が丁寧に教えてくださるんですね。
はい、大勢の先輩方に教えていただいてます。
今日こちらにあるお皿というのはどうされる予定ですか？
私基本は普段使いの食器を作ることにしていますので、普段うちで使うようにしています。なるべくしまい込まないで使うようにしています。
では本当に食卓が賑やかになりそうですね。
そうですね。はい、
ではぜひこれからも素敵な作品作り楽しまれてくださいね。高崎明美さんにお話を伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。